それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日はローマ人への手紙6章12節から14節です。新約聖書306ページ、ローマ人への手紙6章12節から14節です。ではお読みいたします。ローマ人への手紙6章12節から14節。ですからあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて、体の欲望に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から失礼しました。死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。罪があなた方を支配することはないからです。あなた方は律法のもとにではなく恵みのもとにあるのです。本日はこの箇所から神への献身と題しまして、清岡先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。本当に暑い日々ですけれども、暑いからといって涼しくなるわけないんですけれども、すぐに口が暑いということが出そうな日々でもあると思います。まあ、コロナのこともありますし、あるいはまた熱中症のことも警戒するようにと言われておりますけれども、お互いのためにも祈り、また私たちもそれぞれ気をつけながら歩みたいと思います。今朝もローマ書のところを開いていただきました。ローマ書6章の12節から14節のところです。私たちはそれぞれ立場が変われば、おのずとその生き方も変わるということがあります。例えば一人の女性が日本では皇室に嫁げば、その時から皇室の一員としての生き方が始まりますし、またそれが求められます。会社でもそれぞれのその新しい立場での働き方、生き方が求められるわけです。私たちが神様との関係においても同じものであるかと思います。先に私たちはキリストによって新しい歩みが始まったと言われました。ですから今度は神を知り、神を信じた者としての生き方が求められ、また始まるということが当然そこにあります。今日のところではそのようなところを聖書は語っております。神を知り、神を信じた者としての生き方の一つ、それはまず不義の器としてではなくということがあります。6章の12節から13節のところにありました。そのところにおいて信仰者となった私たちと罪との関係について大切なことがいくつか語られております。その一つはこの私たちの体を罪の支配に委ねないということがあります。12節で、ですからあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて、体の欲望に従ってはいけませんとあります。ここでこの私たちの体を罪の支配に委ねないようにと言われています。ここでの支配という言葉ですけれども、まあ、これは実は王様、王という言葉と同じ類の言葉が用いられています。聖書でしばしば出てくる言葉に王国という言葉もあります。まあ、王国という言葉を聞くと、おそらく私たちはその領土やそういったものを思い浮かべます。ですが聖書では王国というのは何よりも意味するところは支配ということ、支配する権威ということがありました。ですからここで罪の支配に委ねないということは、罪を自分の人生の王としない、そのことがそこにあります。罪の思うままに 振り回されないということであり、罪の奴隷とならないということも当然そこにあります。私たちはかつては罪に支配され、罪に振り回され、罪から離れられず罪の中に生きていたと聖書は言います。ですがキリストによって罪許され、罪の支配から救い出されたのですから、再び罪の支配に戻ることのないように、そのことがここで言われています。ですからまずそのところにおいては、私たちの体を罪の支配に委ねないということがあります。次にはこの欲に従わないということで、6章の12節のところにありました。体の欲望に従ってはいけませんとありました。私たちはそれぞれ心の中にさまざまな罪の欲があります。イエス・キリストが言われましたが、人から出るもの、これが人を汚す。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、次々とそのような罪のリストが挙げられております。まあ、そのように私たちは罪の中に置かれ、また罪の支配の中にいたということは事実でした。罪が私たちの王であり、私たちを支配するような、そういった中に置かれていました。で、そのような罪の欲というのは、本当に私たちを本当に無縁ではありませんし、さまざまに私たちを誘惑もしようとします。私たちもそれぞれ隔離された中に生きているわけではありませんから、さまざまな罪の誘惑にもさらされているわけです。だからこそ罪の欲に流されないように、従わないように、そのこともここで言われております。罪と戦うときにはさまざまな困難もあるかと思いますが、戦わないで流されることのないように、罪に支配されることのないように、従わないように、そのことが勧められております。そしてさらには、この不義の器として、不義の道具として自分を罪に捧げないようにと言われます。6章13節ですが、またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさいとあります。罪に支配されると、そして罪の欲に流されるだけではなく、不義のために自分の体を用いることにさえなってしまいます。まあ、不義という言葉がありますけれども、これは正しくないことであるわけです。でもその正しさというのは、時には時代とともに移り変わるわけですが、そういったものではなく、永遠の神の前に本当に正しいということ、それがあるわけです。神の目から見ての正しさでした。人の考えでは正しいと見えたことも、神から見ればそうではないということもあります。そしてそれは罪ということもあります。ですから私たちは自分をそんな不義を行う道具として、不義の器として自分を捧げてはならないというわけです。私たちが自分を 人々をですね、騙すものとなったり、あるいは人を傷つけたりする、あるいは人を憎むものとなったりする、さまざまな人に対するその罪とありますけれども、あるいはその不義があるわけですが、そのような不義の道具として自分を捧げないようにということがあります。自分の体を罪の力と支配に委ねたり、あるいは罪の欲に従って罪を犯す道具とならないようにということが厳しく言われます。かつてはそうだったかもしれない。でもイエス・キリストを知り、キリストによって罪許されたとき、新しい歩みが始まってからは、まさに不義の器として、道具として自分を捧げることをしないようにとあります。じゃあそれで終わりかと、そうではなくて、今度は第二には、義の器として、義の道具としてということがさらに言われます。13節の後半からですが、 むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。罪があなた方を支配することはないからです。あなた方は律法のもとにではなく恵みのもとにあるのです、とあります。今度は不義の器として、不義の道具として自分を捧げるのではなく、義の道具として、器として自分を捧げなさい、とあります。義の道具、器、それは何だろうかとありますが、先ほどはこの不義の道具とありました。不義の道具、それは罪のために用いられる道具、罪のために働く、そういった器でした。でもそれとは対照的に、義の器である、義の道具であるならば、神の前に正しいこと、神の栄光を表すことになる、そのために自分自身を用いていただきなさい、捧げなさい、というわけです。それは具体的には、例えばじゃあ伝道者になるのかとなると、決してそうでもないわけですね。もちろん伝道者として捧げ用いられることもありますが、でも神はそのような働きを全ての人に求めるのではなくて、神が神の前に義の器として与えられた働きを忠実に果たしていくこと、それを求めておられるわけです。神の良き働きのために自分を捧げ用いていただきなさい、ということでした。このお話の中に靴屋のマルチンというお話があります。ご存知の方も多いかと思います。ある日ですね、イエス・キリストが靴屋のマルチンのところに夢に現れたわけです。そしてキリストが彼に言ったのは、明日私はあなたのところに行きます、という言葉でした。夢の中でそれを知ったマルチンは、次の日ですね、家をきれいに片付けて、そしてイエス・キリストがいつ来られてもいよいよにと備えていたわけです。ところがイエス・キリストはなかなか来られない。そんな時に、この貧しさの中でリンゴを盗んで追いかけられていた子供が、自分の家の前で捕まって懲らしめられていました。彼はかわいそうに思ってリンゴ代を払ってやり、そして戒めて彼を助けたわけです。で、しばらくすると、今度は赤ん坊を連れた貧しい女性が寒さの中で震えながらやってきました。彼はそこで彼女をですね、家の中に入れて食事を与え、温かくし、赤ん坊にも温かいものを与えました。まあそんなこんなで一日が終わってしまいました。彼は思ったわけです。イエス様は今日は来なかった。ですが、その日をイエス・キリストは言われたわけです。私は今日子供として、あるいは貧しい婦人としてあなたのところに行きましたよ、というわけです。彼はそのところで本当に意識してなかったかもしれませんが、自分をまさに義の道具として、神に喜ばれる、神の前に正しいことのために自分を捧げ用いたということがありました。聖書はそんな義の道具として、器として自分を捧げなさいと勧めています。神への献身を進めています。クリスチャンにとっては献身は非常に大切な勧めでもあるわけです。同じローマ書ですが、他のところをもう一箇所開きます。ローマ書の十二章の一節のところです。ローマ書の十二章の一節をお読みします。新約聖書の317ページです。ローマ書の十二章の一節を読みします。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です、とあります。私たちは礼拝をする と言いますが、この礼拝についてこのところで語られていますが、礼拝はこの献身であるということが言えます。この十二章の一節のところでありますけれども、しばしばこの礼拝に行って恵まれた、あるいは恵まれなかった、まあ、そんな言葉を聞くことがあります。礼拝で恵まれた、まあ、それは素晴らしいことであり感謝でもあるわけです。大切なことではあります。ですがそれはいつの間にか礼拝で受けることばかりを求めるようになってしまっている。自分が何かをするというよりは与えられることばかりを求める姿勢となってしまうこともあります。戦後の中で人々がアメリカ人を見ると、まあ、ガムをくれ、あるいはチョコをくれとねだったようにですね、礼拝においてもくださいくださいばかりでなってしまう、受けるばかりとなってしまう、受けることを求めるだけの礼拝になってしまうこともあります。でも礼拝はそうではなくて、十二章の一節にあるように本当に自らを捧げるという、そのことがあります。礼拝は私たちが神に自分を捧げる時でもあるわけです。聖書では礼拝の時に動物の生贄が捧げられていました。そして神はそれをですね、受け入れていたわけです。その捧げられる動物のように自らを神に捧げることを、それが礼拝であると言います。そうなれば私たちは、神は私を捧げます、どうぞ用いてくださいという姿勢になるかと思います。この十二章の一節では、礼拝は神への献身、捧げるということがありました。そしてまた礼拝はこの奉仕でもあるわけです。この十二章の一節の礼拝という言葉ですけれども、これはこの奉仕とも訳される言葉です。礼拝という言葉は、祭司が犠牲の動物を捧げるその奉仕を意味してもいたわけです。とすれば礼拝は神への奉仕でもあるわけです。神のために自分ができることをして神に仕えること、それが礼拝でもあったわけです。旧約聖書の中でイザヤ、預言者イザヤという人がいましたが、彼は神によって罪許されるという経験をしました。で、その後に神はこう言われたわけです。私のために誰が行くだろうか、誰が私のために働くだろうかと問いかけました。その時にイザヤが言った言葉は、主よ、私がここにおります。私をお使わしください。という返事でした。彼は、神様が誰を使わそうか、誰が私のために働くだろうかと言った時に、主よ、私をお使わしください。私がここにおります。と答えたわけです。神のために奉仕をする、神に仕えるということを願いました。まあ、それが礼拝であるわけです。私たちが、この、ください、くださいという信仰者ではなく、義の器として、正しいことのために、神の働きのために捧げますという、そのような信仰者となるようにと勧められています。そしてそれが礼拝でもあるわけです。私たちが自分を義の道具として神に捧げる理由も、このローマ書に戻りますと語られております。私たちが神に自らを捧げる、その理由の一つが、それは私たちが死者の中から生かされたものだからということがあります。6章の13節のところで、むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身を神に捧げてあります。死者の中から生かされたものとして、すでに見たいように私たちが罪のゆえに死ぬべきものであった。でも私たちのためにイエス・キリストが死なれ、そして命が与えられ、永遠の命が与えられた、死から救われたもの、そしてそのようなものとして今度は神のために自らを捧げていく、 死ぬべきものが生かされたゆえに神に捧げて、そして神に仕えていくということでした。一人の奴隷が苦しめられ、体も弱り、売りに出されていたわけですけれども、彼を見た一人の紳士がかわいそうに思って、彼をお金を払って買い取り、そしてお前をこれから自由にすると言って解き放った時に、彼がそこで成したことは、いや、どこにも行かないで私は生涯あなたに仕えますと言って、その主人が亡くなるまで仕えたという話もあります。本当にそのように私たちは、死ぬべきものであったのが生かされた家に、生かしてくださった神にこれから仕えていく、義の器として、義の道具として自らを捧げるということがありました。そしてもう一つの理由は、恵みのもとにあるからということがあります。14節で、あなた方は立法の下にではなく恵みのもとにあるのですとあります。神のさまざまな恵みの中に私たちが生かされているということでした。もちろん救いの恵みもあります。でも日々のさまざまな小さな出来事の中にも神の恵みがあり、日々の糧が与えられていること、日々のいろんなものが備えられていることの中にも、まさに神の恵みがあり、恵みによって生かされている、そのことを知らされます。健康も生かされていることも、良き友も、あるいは良き家族も、それでまた恵みでもあるわけです。恵みに感謝をし、その恵みの神に自らを義の器として、道具として捧げるということでした。このように6章の12節から14節で、神によって生かされているこの体を罪のための道具としてではなく、神のための義の道具として捧げ生きていく、それが神の御心であり、またそれが祝福の道であるということを聖書は示します。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはこの与えられたこの体を、またすべてを罪の道具として、罪の器として用いるのではなく、神のために、また義のために用いることができますよう、どうぞ導いてくださるようお願いいたします。暑い中にありますが、こうして支えられ共に礼拝をし、また神様御言葉を開くことができたことを感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。